3時20分に今ちょうどなったところです。月曜プッシュ生放送神戸からお送りしております。さあ月に一度この方です。浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお届けしてまいりましょう。まず浜田雄太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
2ヶ月ぶりのスタジオでございます。
はい、そうですね、前回初めての電話出演で、
ね、ちょっと勘くれますね
そうですね、あのラジオを聞いてくれたこう学生時代の知り合いがあの電話かかってきて、あのいつも俺と話してる通りの浜ちゃんやったなっ普通に知り合いと電話してる感じになってたっていう
まあそれだけフレンドリーやったん
ですね。いやでもあの最後に一言言うてありましたけど、あの思うように喋れんかったって
十分喋ってたと思う。
突っ込めないっていうね。
確かにね。そう、最後にね、で大爆発みたいな。
今日はもう肩温めてきました、ね。今日それは
冒頭にならないだけよろしくお願いします。はい、さあ浜田さん迎えて月1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強しているコーナーですが、このコーナーのユニバーサル社会について改めてご説明しましょう。年齢や性別、障害のあるなし、言語、文化などの違いに関わりなく、すべての皆さんが地域社会の一員として尊重される社会、これユニバーサル社会と言います。で、互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会でもあります。で、兵庫県では人、参加、情報、町、物、この5つの柱でユニバーサル社会づくりに取り組んでおります。浜田さんは盲目でいらっしゃって、そして漫談家でもいらっしゃるということで、兵庫県の兵庫ユニバーサル大使を務めていただいております。さあ今日ですけれども、今あった人、参加、情報、町、物、このうちの情報をテーマにして、視覚に障害のある方、目の不自由な方、視覚障害者の情報の取得について考えていこうということです。で、スタジオは3人ですけれども、今日はゲストの方はお電話での出演です。今日は兵庫県視覚障害者福祉協会会長の大谷武さんです。大谷さん、こんにちは。
あ、こんにちは、大谷と申します。
よろしくお願いいたします。大谷さん、今会長していらっしゃる兵庫県視覚障害者福祉協会、ちょっと簡単に私からご説明します。
はい。
昭和21年の6月に視覚障害者の福祉の増進、文化の向上を目指して、兵庫県下の視覚障害者が集まって設立された兵庫県盲人協会というのが前身です。で、昭和50年に兵庫県から展示図書館の管理運営を委託されまして、展示や録音図書の貸し出しを始めました。はい。で、今は視覚に障害のある方の、例えば文化活動とかスポーツ活動を中心に、会員の間の親睦、それから交流を図る事業をやってらっしゃる。
そうですね。
はい。で、県から委託を受けて、転訳、あの展示の転訳ですね、はい、それから音にする音訳のボランティアの要請、はい、障害のある方の生活訓練で、途中で残念ながらご失明された方の養育、これは養って育てるという字を書きますが、養育などをやってらっしゃる、そういう協会で、はい、これで間違いないですか。
はい、そうです。
はい
はい。
大谷さんご自身は会長ということです。いつから会長なさってるんですか。
私ね、新人で1ヶ月前なんです
。あ、この間ですやん。
まあ、副会長が5年ほどしておりましたけど、
はい、じゃあもう勝手分かった、こう皆さんのお仕事を支えていらっしゃったわけですよね。
はい、そうです。まだあの本当の新人の。
そうでしたか。
会長です。
はい。大谷さんご自身もあの、はい、全盲でいらっしゃるという。
はい、そうです。
これはもう生まれつきなんですか。
先天的に悪いんですが、
ええ、
全盲になったのは小6ぐらいですね。
あ、
はい、
小学校6年生。
そうですね。
あ、じゃ あ, あの最初はこう先生のものはあったけれど、
はい、
見えてた部分も
あったんです
ね。
はい、そうです、
はい、で今こう会長として活動なさっているわけですけれども、
はい、
あ、浜田さんごめんなさい、モニターがなかった、ごめんなさいすみません、
ね、
聞こえなかった今会長の話、ごめんなさい、
はい、今も林さんの言葉を頼りに。
すみません、失礼しました、ごめんなさい。
すみません、今もう本当にスタッフさんが血相を変えて
大変申し訳ありました。浜田さん、すみません、
林さんの表情を読みながら、それはそれは
なんか、なんで浜田さん静かなんだろうと思って、ごめんなさい、失礼しました。
はい、はい、大丈夫です。
大谷さん、改めてじゃあ伺ってまいります。
すみません、今日はもう浜田さんに本当はお会いしたかったです。なんか残念です。
あの理由が浜田さんがあるそうですよね、はい、これなんか先輩後輩なんですね、学校の。
え、
あ、はい、あの県立あの視覚特別支援学校に あのいましたけど、浜田さんお若いからですね、
はい、
あの相当最近ですよね。
そう、あでももう卒業して10年ぐらい経ちますね。
あそうですか、
はい、
全身大谷さん全身の盲学校 の、はい、あの生徒さんでやってらっしゃるんですね。
はい、そうです。
ですよね。だから本当に、はい、本当に学校の形とか名前はちょっと変わってますけど、先輩後輩っていう、
はい、いやいやでもほんま僕が学校通ってた時ももう物壊しの大谷っていうのは有名でしたからね。
なんで ですそれ。なんですかそれ。
それほんまの話ですかそれ。
嘘です。
投げてきた投げてきた。
いやそう肩温めてきましたから。
いやいやいや、
私はすいません、失礼しました。
どこまでがねもうボケかわせるのか。
会長すいません。
いえいえ、
あのさっきのね教会のお話の中で、はい、展示図書館の管理運営って話あったんですけど、
はい、
展示図書館ってこれ僕あるの全然知らなくって、
はい、
どういうところで今どんな風にしてやってらっしゃるんですか。
はい、今はですね灘のところの兵庫県の福祉センターの中に、
はい、
兵庫県展示図書館がありまして、そこが私とこの事務所でも あるんですけれ ど、
ええ、
はい、で今林さんが言ってくださったように昭和50年から、ええ、委託を受けておりますけれど、
はい、
今はまあ指定管理という形で、ええええ、例えば展示の本、そしてボランティアの方が、うん、作ってくださるデイジー CD ですね。
何ですか。
これは圧縮した、
うん、
雑誌とか小説とかを、
はあ、
パソコンとか、うん、専用機器ですね、それから MP3 のようなプレイヤーなどで音訳の図書を聞くということですね。
浜田さん使わはったことはありますか。
あ、いや僕も学生時代そういう、 こう、まあ、マッサージの勉強してた時にそういうのあるよっていうのは聞いてたんですけど、僕はアナログ人間なのでカセットテープに。
カセットテープありましたね。
ありましたありました。それ聞いてて大変なんですよ、はい、あれもう本当に淡々と読み上げるから途中で絶対寝てしまうんですよ。
いや本当そうですね。
それが今だから随分発達科学というかその進歩とともに変わってきてるということなんですね。
そうですね。それとその、サピエ図書館という
はい、
ネットワークでこれに登録していただいて、
うん、
他館の図書をパソコンとか iPhone とかそういうもので聞くこともできますね。
今そこまで進んでるわけですか。
そうですね。
他にあるものだったら前だったらそれはなかなかできなかったけど、今ネットワークでつないで見ることができる。
あ、そうですね。
いや便利な時代になって
ますね。そうか、要するに展示図書館と言うても、うん、ほんまに手で触る展示だけではないことですよね、
はい、そうですね。
今その方がかえって遠いところにも一瞬できてデータを送れると。
あ、そうですね。
あ、なるほどな。
まあ、それに浜田さんなんかは特にお分かりだと思うんですけど、中途失明の方だったらなかなか展示を読むということが大変なんでね。
はいはい、
で
確かに。
ですからこういう音声でオーディオで聞くということが、まあ、しやすいですね。
そうですね、
はい、
でも僕もその学生時代40代ぐらいの方とかも学校来てましたけど、
はい、
その人はもう本当に1年ぐらい頑張って展示覚えはりましたからね。
あ、優秀ですよね。
いやすごいと思います。
はい、
あれ早ければ例えば聞いてるのと同じぐらいの速さで読みます、うん、その展示触って。
どうで、私は遅いですよ。
多分僕はもっと遅いと思います。いやでもあれも本当にね、なんかもう淡々と読み上げるから途中で ほんまに聞いてるかみたいな入れてほしいんですけど。寝てへんやろうなみたいな。
特に難しい本は余計ですね。
そうですね。
まあ、さっき音声ってお話ありましたけど、はい、なんか今オーディオブックっていう形で結構今盛んにこう音声のコンテンツとしてあるそうですね。
あ、これ の私どもが取り組んでる背景をちょっとお話しさせてもらってもいいですか。
どうぞ、はい、お願いします。
これはですね、この視覚障害の方が大学とか専門学校なんかに入られる際に専門書とか参考書とかがいると思うんですけれど、はい、でこの あの取り組みをしたいと思ったきっかけはですね、うん、アメリカのワシントン州の副知事であるサイラス・ハビブ氏という方が3年ほど前に当館に訪問されたんです。
こちら来られたんですね。
そうですね、はい、で井戸知事との会談の中で、うん、この、 ハビブ氏は全盲の弁護士さんでもあるんです。はい、それでその弁護士さんが副知事が専門書をオーディオブックで非常に有効に使われてこのライセンスをお取りになったということをお聞きになった井戸知事が、はい、兵庫県でもそれを取り組んだらどうかということで、それがきっかけで、まあ、取り組むようになりました。
専門書っていうのはやっぱりそういうふうにオーディオブックのような形ではなってないことの方がまだまだ多いわけですか。
なかなか難しい本などは、うん、ほとんどもちろん展示ではないですし、で例えば翻訳のボランティアの方にしてもらうと言ってもなかなか難しいですよね。それでまあパソコンでまあ取り込んで、でまあ OCR と言われる光学文字認識ソフトですね。これで文書ファイルを作成して作って、まあパソコンなどでまあ聞くということになるんですけれど、なかなかこれもやっぱり読み間違いとかいろいろありますので大変なんですが、まあ、2年ほどこの取り組みから2年ほどになるんですけど、そうですね、図表を除いた本文ならなんとか1週間ぐらいで未構成ですけどできるようにはなりましたね。
これは浜田さんは使わはったことってあるんですか。
いや、僕はこれも聞いたことはあるんですけど、うんうん、実際こう使ったことはないですね。はい、
これオーディオブックっていうのは今兵庫県かなり力入れてはるそうですね。
はい、これはまあ全国に先駆けて力を今入れているところなんですよね。うん、でまあ大学の関西学院とか、はい、神戸大学とも連携をして、ほうほうほう、それでその方たち の, ボランティアなんかも募集してるんですけど、うんうん、ただ今コロナでしょう。
あ、
ですから、まあ、そこはちょっと今はできてないんですけれどね。
あ、じゃあ学生さんがこの読み上げてはるっていうことですか。
あ、いやいや、この機械操作ですね。
あ、なるほど、
はいはい、
ということで電子音ということになりますね。
はい、
要するに AI の音ということですかね。
そうです、そうです。
あ、なるほど。いや、どこどこの機械的な音ありますよね。
はい、そうです。
あ、わかりました。
大学生の女の子が呼んでくれてるならすぐ使いますけど
いや、ただ女の子っぽいやつもあるらし
いそれの方が浜田さん頭に入りますね
もう全部覚えられそう
時々寝ないでね
今日は寝かさないわよとか言ってほしいですね
それなんか妙に色っぽいような気がする
でもこれはこのオーディオブックっていうのをこう活用っていうのは進んでるんですか、全国なんかで見ても。
いや、まだそんな進んでないと思います。はい、でまあ、ただ、私どもはこれをどんどん今は100冊ぐらいを目指してるんですけどね。
はい、
でまあ、ただ、国会図書館なんかとも連携して、そこにまあね、していただければいいかなということも考えております。
こういうところがこう進化していくと、進んでいくと次のね、新たな展開ができるっていう障害のある方も大勢いらっしゃるでしょうね。
やっぱりね、勉強ができたらやっぱり素晴らしい能力がある方はたくさんいらっしゃると思いますんで、またそういう弁護士だけでなく、はい、特殊なその資格をお取りになる方もいらっしゃいますもんね。
そうですよね。
これはどの本をするかについてはですね、何か、はい、誰かの要望を入れるという形でしょうかね。
あ、そうです、そうです。それも大学に特に お願いをして、うん、選んでいただくっていうのを今はしてますね。
そうですか、
はい。
まあ、でもさっきコロナっていう話ありましたけれど、コロナで結構障害、視覚障害の方の生活大変だというふうにいろいろ今聞いてるんですけれど、
はい、
実際のところどうなんですか？
いや、そうですね、私の周りでもですね、
はい、
例えばいろんなお店が休んでたりとか、うん、こうするとその街中の音とかそういうのがこう違ったり少なくなったりっていうのがありますでしょう、
はい、
ですから、まあ、やはり通常の社会生活とはちょっとやりにくい部分があるんではないかなというのと、私自身も、まあ、しょっちゅう神戸行っておりますけれど、はい、私今相生なんですけどね、でそのやはり電車に乗ったりする時の声をかけていただくんですけれど、5月頃はかなり少なかったですね。今はまた親切に声をかけていただいていることも結構あります。
これなかなか距離取らんとあかんとか、あんまり触れないようにしようとか言われると一番そこの支援って本当は必要なのに、それがなかなか届かなくなるっていうことですもんね。
そうですね。
浜田さんはそういうのって感じてらっしゃいます？
そう、まあ、僕は結構だからお仕事とかで外に出ることが多いので、もうその時はこう誰かと一緒っていうことが多いんで、なかなかこうそういう違い感じることはないですけど、テレビとかでやっぱ目の見えてない方がインタビューとかされてて、そういう話はやっぱ聞きますよね。街中の音が減ったとか、声をかけてもらう機会が減ったとか。あとなんかそのなんか街に出た時にコロナが流行る前と後ではこう皮膚に触れる空気の感覚が変わったみたいなことを言ってる人がいたんですけど、これはカッコつけて言うてるなって僕はこれは絶対カッコつけて言うてるよなっていうのは僕は思いました、
ね、なるほどなるほど
街の音が変わったというか、おとなしくなったという話はよく聞きます ね。
そうですね。
それとか本来ならば横断歩道で信号が青になったらいうこれまでの音があったのに、歩行者が少なければ、そういう音の変化も非常に少ない。
だから動き始めるとかの音も分かんないし、
だからいつもと雰囲気が違うというのはほんまこれ怖いと言ってましたよね。
でも大谷さんね、はい、まあ、そういう中でもこう視覚障害者の方が社会参加できるようにということで日々いろいろ力尽くしていらっしゃるわけですけどね、
はい、
どうやっていったらこうそういう障害のある方が社会にもっともっと出て参加していくことができるっていうふうに、どんなふうにお考えですか？
まあ今はですね、やはり ICT 技術もどんどん進歩しておりますよね、はい、でその iPhone とかで、信号機が赤か青かって分かるようにも なろうとしてますよね、
はい、
からそういったその ICT も活用しながら、やはりその人の温かい、お声かけとかそういう支えがあってで社会参加ができやすいんじゃないかなと思っております。
まあ、コロナで進んだこともひょっとしたら中にはちょっとまだわからないですけどあるのかもしれないけれど、はい、それがそういういいところは今後も続いてほしいし、
はい、
もっと言えばそのコロナじゃない時の良さっていうのも合わさって、はい、でさっきのおっしゃった ICT も、ね、
はい、
一緒になって、
ね、複
合的にやっていけるっていうことが一つまた一つの前進になっていくんでしょうね。
はい、そうと思います。はい、
分かりました。浜田さん、今のお話大谷さん聞かれてていかがですか？
あ、いや、やっぱりうちの学校の先輩は素晴らしいことを言ってくれるなと思いましたね。
うまいことやりまんな。
うまいこと言わはりましたね。さっき壊しの大谷でしたね。
物壊しの大谷。
急に思いやりましたね。
大谷さんの口癖はまだ無事な机はどこにあるっていうのが全部俺が壊してやるっていうのが口癖や
に。これ今の嘘の話ですから。
全部副長ですから、
ね。浜田さんが好きなこと言うとあれですけど、大谷さんの名誉にかけて書いて。それ絶対ないですから、ね。はい、大谷さんすいません。
あ、いえいえ。
さあ、このコーナーでは毎月障害がある方が作ったお菓子を紹介しておりますが、今日はねちょっと香りがいつもと違っててスタジオに入っているものが、
はい、
酒粕の入ったバタークッキーでございます。 全く香りがちょっと違うんですね、あの匂いがね、うん、はい、先月の25日に障害者が作るお菓子のコンテストスイーツ甲子園が開かれまして、スイーツ甲子園では各事業所がプレゼンテーションを行って専門家が味や原材料パッケージデザインなど、まあ、山崎さん紹介する前に一人食べてやめてください。本当に早いんだからいつも。あの玉田さんも召し上がって
ない一口がそうもう最速の男ですからね。
大谷さんにもどうぞって言う前に山崎さんさっき食べてどうするんですか。あのもうどあの山崎さん召し上がったんで、あの浜田さんもあの右手前ぐらいにあります、
ね、ありがとうございます、
はい、であの大谷さんでも届いてるんですよね。
はい、届いております。
はい、いただきます。
ぜひ召し上がりながら聞いてください、はい、あの各事業所がプレゼンテーションを行って専門家が味や原材料パッケージデザイン、まあ、いろんな観点から評価をしまして第12回のグランプリに輝いたのが就労継続支援 B 型事業所障害者就労支援センターオリンピア岩屋の酒粕入りバタークッキーでございます。酒粕の豊かな風味が香る味わい深いクッキーです。山崎さんの感想は後にします。
何や
さっきだってもう食べたでって言ってましたから。浜田さんいかがですか。
はい、やっぱりこうバターの風味も、うん、あのしっかりとありますし、この酒粕のほのかにねこう香るあの味もこうすごい口の中に広がりますし、クッキーのこのサクサク感もね、うん、やっぱこう食感が素晴らしいというか、ちょっと僕先月のやっぱこう言語聴覚士の方の食レポがうますぎるからちょっと頑張らなあかんと思ってこの辺も
そうだったむちゃくちゃうまかったですよね。
そうなんですよやっぱ言葉のプロなんですね、やっぱりちょっとだから今回気合い入れてちょっといっぱい言ってみました。
大谷さんいかがですか。
もう素晴らしい後輩の浜田さんの
話
でもしっかりもうその通りだと思いますけど、なんかちょっと日本酒を飲んだ後のほのかな感じもしますよね、
う
ん、
そうですね、はい、神戸洋芸洋、神戸洋芸菓子ボックさんの福原俊明代表から直接指導を受けて神戸主審館の吟醸酒の酒粕これを使って焼き上げた一品ということで、なんかねフランス産の小麦粉のシャントゥールとか竹の浜の海水から作られた誕生の塩、こういった厳選した素材を贅沢に使って丁寧に仕上げています。だからこの大きさはね本当にあのあお金あの効果10円の効果の、まあ、一回り二回り大きいぐらいの大きさですけれど、なんか非常に凝縮されているなっていう感じがいたします、一箱販売が税込み540円です。神戸の東灘区にある神戸主審館もしくは灘区のオリンピア岩屋で買うことができます。お問い合わせはオリンピア岩屋までお願いします。電話が 078-802-7098 078-802-7098 番です、どうぞ皆さんあの美味しいクッキーですからねお買い求めになってください。さあ大谷さん、
はい、
まあ、いろいろ今コロナで大変だと思いますけれど、はい、これからなんとかこれ乗り越えてね、
ね、
いい形の、はい、さらにもう一歩おまさきのオーディオ化もそうですし、はい、ICT 使ってっていうことになりましたけれど、はい、ラジオ機の皆さんにこれだけは伝えておきたいということございますか。
あのやはり中途失明で困ってはる方は、はい、どんどんあの私どもの協会の方でも、あのいろんな相談支援をしたいあの受けたいと思いますんで、はい、あのよろしくお願いしたいと思います、
はい、まあ、それとあとオーディオ化もねどんどん専門書が進んでいくといいですよね、はい、
そうですね、これもあの特にね、はい、頑張ってやっていきたいと思います。
そうですね、はいはい、浜田さん今日聞かれていかがでしたか、
はい、いやでも目の見えてない方でもこう弁護士になられてる方がいるっていうのはね、うんうんうん、驚いたんでちょっと僕も吉本にいるといつ裁判に巻き込まれるかわからないんで
そっちですか、
ね、ちょっと自分でも法律の勉強しようかなと思いましたけど
最後にほんまに言うてくられました
オーディオブック聞きながら法律の勉強
まあでもあの冗談半分冗談ですけど、あの大谷さんやっぱり女性の声も言いそうですのでぜひ浜田さん積極的に勉強してあると思う
ぜひ採用していただければ
あの日本でも、はい、あのこの、団体連日本の視覚障害者団体連合の会長は竹下さんといって弁護士です。
あ、そうですか、
はい、
すごい、
そうなんですね、
はい、
まあ、それが本当に当たり前の時代にねあの、はい、なっていけばいいわけですから ね、
そ、 うです ね、
ね、そのためにいろんなこう支援っていうのをやっぱりしていかなきゃいけないし、
そ、 うです、ね、
そういう仕組みも作っていかなきゃいけないということになりますね、はい、はい、あのすいません、本当に1ヶ月なったばかりの会長さんにいろんなことを伺ってすいませんでしたはい、すいません。それとあの浜田さん
がどうも新人でごめんなさい。
いえ、それにあの浜田さんもいろんなこと言いましたけどすいませんでした。
あの浜田さんのもうますますのねご活躍をあの 応援しております。
ありがとうございます、
はい、今日はですね、兵庫県の視覚障害者福祉協会の会長大谷武さんにお電話で伺いました。大谷さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
はい、失礼します。
そして、兵庫県のユニバ兵庫ユニバーサル大使であります今日も浜田雄太郎さん、2ヶ月ぶりのスタジオにお越しいただきました。いかがでした、はい、スタジオ。
いや、もうやっぱいいですね、この人と対面して喋るっていうのはね
そうですね、はい、次回は3月15日月曜日放送予定でございます。浜田さん、また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、月に一度浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお届けしました。